別にこれ自慢でも何でもなくて、
はい、
ああそう、あじゃあまあ冒頭から言います。コナミの悪口会ですこれ。まあいいアミューズメントパスとかいうシステムと、まあそのパセリとかいうシステム、
はい、
あれコナミだけじゃないか、わかんないけど。
下水がないわかんないです。
まあパセリってプリペイドカードにその1000円入れてその1000円分の代金仕込ませて、はい、例えば1クレジット、100円みたいなゲームのところをそのカード払いにすると90ポイントみたいな。
はいはいはい。
なんでできるからお得ですよみたいな。でしかもあの提携してるゲームとかだとどんどんどんどんお得になってくスタイルで、
はい、
例えばあのそのクイズマジックアカデミーなんてオンラインだと、ちょっとそのオンライン対戦の前に一人で予習っつって一人でクイズを何問か解けるんだけど、普通は12問ぐらいの平均で、それがあのちょっと10ポイント余計に払うとそれがまあもっといっぱい予習できたり、だからそういう、あとあのオンラインで対戦するじゃない、でひとしきり対戦してまあ大体10分15分ぐらいかなあれ、1ゲームで終わると、でまあ勝とうが負けようが、今あなたがバーッとまあ20問ぐらいやった中で、間違えた問題の正解知りたいでしょと、で復習とか言ってそれができますよ、10ポイントでできますよみたいな、まあ10円相当でね、それでできますよって、こっちはそのモヤモヤをさ、
解消できると。
でやり込んでる人たちは当然それやるし、
そうですよね、
やり込んでる人たちはまず違うからね、あのプレイを録画するからね普通に、俺なんかこれは本当悔しいなってやつはパッと手書きでメモるか携帯にパッとメモっちゃって後から調べて、でまあ音楽関係のねあのジャンルやっぱりやってたんだけど、まあ要は今ねマジアカであの昭和歌謡検定ってのやってるんですよ、これ月替わりで、あれは例えばその世界史検定とか、まあいかにも好きそうなね鉄道検定とか特撮検定とか、まああるわけです。まあ、なんか恋愛映画検定でもいいし、90年代なんとか検定とか東北検定とか、今なんだっけな、まあ、北海道東北検定みたいなのもあるし、まあ大体そういう、まあ分かるでしょ、クイズのジャンルになるようなのが月替わりで、検定ジャンルが8つぐらい出てるんですけども、今もっかやってるのが、昭和歌謡検定とフード検定、まあ食べ物ですね、
あ食べ物フードですね、
まあ、フード検定なんてまさに間口が広くてですね、あの分母も大きくて、でスペシャリストって言ってもその難しいじゃない、あらゆる食べ物に精通してる人ってのはいないわけですよ、
ね、
貝原雄山だって冷やし中華の音はよく分かってないし、ね、
うまい棒
あれは食い物ではないとか ね、 あのねハンバーガーなどうちでは作らんと言いながら良造に、良造じゃないかピクルスをこうね、なんで美味しいもの話になっちゃうだろうねいつもね、
だから偉大だからです、
3,4 回に1回ぐらい美味しいもの話して
きますね
そんなに愛読してないですか
確かに
そこは強調しておきたい。まあ昭和歌謡検定、まあ言ってしまうと僕は非常に専門分野で、まあ大体6000人7000人やってるであろうところで僕は300位、上 5% ぐらいに入るんですけど、これ大してすごいことだと思わない人に言っておきたいんですが、クイズマジックアカデミー自体をジャンル関係なく延々やり込んでる廃人プレイヤーが全国にいるということを忘れないでいただきたい。 そうですね、そんな中僕は6,000人中300位出してるんで、しかも僕の場合はそのネットで後で復習で覚えてとかいうのはやりだしたんですけど、やる前のスコアですからこれ、自前の昭和歌謡の知識だけでこの順位ですから、これかなり自慢できるんですよ、なんでかって言ったらその上100人はそれが検定で出て順位があるから勉強したやつらであって、そこを除くと俺全国200番ぐらいだと思ってるんで、これすっごい俺自慢して、しかも言っちゃうとこれリアルタイムの知識でもなんでもない僕は好きが高じてここの音楽詳しいだけで、僕生まれてないので、僕1979年生まれなので、で僕は基本的に1982年ぐらいまでの音楽しか聴かないので僕がその聴いてきて好きで買ってきたとかそういう話じゃないので、大人になってから CD 借りまくり買い漁りで手に入れた、もう完全にただのただ知ってたっていう、好きで知ってたっていうだけで、それ自慢したいんじゃないよ、そうじゃなくて 楽しいわけです。だからこの間地理の話じゃないけど、はい、自前の知識が楽しいんだよっていう話、はい、自前の知識だけで五木ひろしのデビュー当時の芸名はとか、あれなんだっけなとかって言うっていう、はい、ここなんですよ、
はい、
ね。ここの面白さを、はい、まあ、別にマジアカをみんなでやりましょうっつってるんじゃなくて、それでですよ、そのプリペイドカードとかいいアミューズメントパスとかっていうのがあるんですけど、はい、それとコナミ ID、うん、オンライントーク登録です、うん、でそのもう説明、俺自身が結局分かんない、コンフューズドでね、ですね、混乱してですね、結局分かんなかったから説明できないんです今、はい、そのコナミ ID とやらと、いいアミューズメントパスとやらと、パセリという、まあ、プリペイドシステムですね、
はい、
これが連動させられるわけですよ、
はい、
全力で連動させようとしたんですよ、うん、その結果僕は家とゲーセンをまず2往復し、2往復させられ、
はい、
家のパソコンでいじり、ゲーセンでピッてやりっていうのを2往復させられ、それでもうまくいかず、1回寝て起きて後日待って、もう1回ゲーセンに行ったらなんかうまくいかなくて、で結局あまりにも理解できないから、
はい、
もう結局そのままやめちゃったんですよ、
はい、
そのコナミ ID といいアミューズメントパスを連動させるのに、
はい、
もうどういうことかさっぱり分かんないのよ、
はい、
いい意味分かんないのよ、はい、本当にもう説明しようがなくて、
うん
うん、まあ本当ひどいよあれは。まあ、よくあるやつですよ、メアド入れて、
はい、
ハンドル、ニックネーム入れて、生年月日みたいなの入れて、性別入れて登録するじゃない、
はい、
そうするとメアドにメールが来るんですよ、
はい、
でそのメールには大体ほら
アドレスが
貼ってあって、そこに飛ぶじゃない、はい、ここから本登録をお願いしますみたいな、はい、本登録したはずなんですよ、
はい、
でいいアミューズメントパスとそのコナミ ID を連動させると、まあいろいろできるんですよ、うん、連動しないんですよ。いいアミューズメントパスっていうのは、まあ、携帯やスマホをそのものをパスとしてピッとこう情報としてやることもできるけど、僕はガラケーなので、
はい、
僕はゲーセンで300円で売ってるカードを買うんですよ、
はいはいはい、
でこれにコナミ ID を、取得したコナミ ID を染み込ませるような作業ですかね、
はい、
要はリンクするというか、まあ、できるじゃん、できないんですよ。できませんって出るんですよ。
それはもうもともとそのゲーセンで売ってるカードだとできないってこと？
違う違う、そんなことない、もちろん。
それはない。
それを染み込ませるための作業ってのがあって、その手順にのっとって手続きしたんですよ、はい、そしたらできませんって出るんですよ、
はい、
で FAQ でもう一番上にできませんと出ますっていうやっぱ質問が出るわけですよ、これこれこれ、でそうするとこうしてくださいってガイダンスが出る、はい、その通りにやるんで、その通りにやるとできませんって出る。なんだよコナミは、お前わけわかんねえんだよ。
もうでもあれですよね、
でなんかもうそれ、まあいろんな、まあそれこそ似ちゃうんじゃないかさ、いろんなとこも見たわけ、コナミ ID をわからん、もうコナミ ID スペースとかね、いいアミューズメントパススペースって入れるともういろいろ出るわけ、バリ雑言が、
はい、
もうあの夫スペースと同じぐらいの、ね、夫とか旦那とかね、
はい、
亭主スペースと同じようなレベルの単語がですね、
はい、
いっぱい出てくるわけです、
はい、
もうコナミ ID とかね、と、うん、ああ組をたけんだみたいな、それでもう見たらさ、まあわけわかんない。そしたらその仮登録って本登録したんですよ僕は、
うん、
そしたらなんかそのメアドじゃダメになるみたいな話になって、で別のメアドを用意せねばならないみたいな話になって、うん、はぁと思って、でまあなんかようわからんから、うん、携帯のメアドを入れてみたら、
はい、
だからこれは使えません。だスマホ持たずは人にあらずの社会はもういいけどさ、だったらいいアミューズメントパスを売らずにスマホのみの形のパス発行にせいよ、
ね、そうですね、
ね、そのパセリもさ、
うん、
そのまあまあいろいろあるんだけど、まず1回はそのパスを使った状態じゃないと登録できないって言われたから、俺は1回うちに帰ったにもかかわらず1回ゲーセンにもう1回行ったんだよ。ゲーセンで買ってそのままじゃ使えないと思ったから、ゲーセンでそこのマジックアカデミー1回やりたいのに俺は1回家に帰ったんだよ。なのに家に帰ったら今度1回ゲームしてないとそれダメですみたいな、
はい、
それはゲーセン店員がむき身でまだ未使用のやつをパクってね、300円パチって使えるからじゃない、
はい、
分かんないけど1回ゲームやってるじゃないとダメですと、俺ゲーセンで1回やりました、
はい、
でよし登録しようって家帰ったんで、そのざまですよ、リンクできませんみたいな、なんだこれ、で でもう一回ゲーセン行きました、はい、ゲーセン家ゲーセン家ゲーセンって俺は W になってるわけです。カシオペア座してるわけです。新聞紙なわけですよ。何でもいいよ。何やってんだと。そのゲーセンと家の間が徒歩5分じゃなかったらブチ切れてる。まあ正確にはその徒歩5分チャリ1分ですよ。チャリ1分を俺5回やってるわけです。シャシャシャシャと4回かやってるわけです。何やらしてくれてんだと、こんな思いしてまで俺はマジックアカデミーをしたいのかと。ふざけるなと。まあその後に全然違うもっと安いゲーセンが別のところで発見されたので、そこでずっとやってたんですけど、結局そのコナミ ID と E アミューズメントパスの変なリンクはできないままですよ。もうそんなもんやってやるかと。まあ他にコナミのね、その E アミューズメントパスを使った他のコナミのそういうオンラインゲームなんか別にやる気も起きないし、やりもしないから今後。だからそのパセリに入ったそのプリペイド分のお金をね、マジックアカデミーで、その、昭和歌謡検定が終わる 9月25日までに今全部使い切って、それでまあいいんですけど、はい、でカード代の300円の元絶対取れないっていうね。まあギリギリ取れたかな。100円でやるやつと差額がギリギリお得ポイントでギリギリ取れたぐらいかな。まあちょっとね、ろくでもなかったよっていう話なんですけど、はい、その昭和歌謡検定の自慢はもう本当に自慢する気は全くなくて、はい、まあ俺が勉強したら全員取っちゃうから、うん、そんなネットで勉強したやつは関係ないんだこの知識なんか、はい、勉強すればいいんだもん。それは俺の地理とは違うわけですよ、はい、勉強したいってなると違う。だいたいこれマニアックな問題になってくると、もう昭和歌謡じゃないんだよ、軍歌とか出てきて、こんなの知らないわけですよ。戦前から戦後にかけてかなんか人気があったみたいな問題になる。それ歌謡曲と言うのかね、そこはね。
まあそうです、
まあギリギリ言うのかもしれないけど、はい、そんなね、なんかその戦後の映画とか言ってさ、そのじゃあヒッチコックなら自信あるでとかって答えようとしたら、戦前が出てきたらやっぱそれは違うだろうってみんな、
そうですね、
突っ込むよね、さすがにね、
はい、うん、コナミですよ。
今ボソッと俺の10分をちゃぶ台に返す。コナミに何を期待してるんだと、そういう話か。そうだね、本当にそうだ
よ。昔はいいゲームがいっぱいあったんですけどね。
そうだね、まあ五右衛門
クォース。
2個目、クォース2個目。クォース2個目に持ってくるの病気だわ。病気、
あれ中毒性ありますよね。
いやちょっと待って、クォース2個目に来ないわ。コナミ、どんなにコナミ好きでクォース好きなやつ言ってもクォース2個目にはあげないわ。だいたい今1個目に五右衛門って言おうと言ったのも、もう完全に俺はボケようとしてその順番にしたんだって。最初にあげるゲームはそれじゃダメだからみたいな。五右衛門、悪魔城、月雨まで、グラディウス、キングコング2、ワイワイワールドって言おうとして、全部ワイワイワールドじゃねえかっていう話で今もうなんかこう自分の会話の流れが出来上がったのに、俺が五右衛門って言ったらクォースって言って台無しですよ。しかも2人同時プレイでやったら殺し合いでしかないっていう。お前なんでそこ打つんだよみたいな言うためだけの2人を。あれでもゲーセンのクォースは2人用だと対戦なんだよね。
ああはいはい、
2画面になっていたね、はい、ファミコンだとあれ確か
対戦もあります。
対戦だっけ、協力プレイじゃなかったっけ。協力プレイが協力にならないことこの上なかった記憶があるんだ。
そうですね、
うん、まあこの間の、うん、なんだっけ、テグノスジャパンの話じゃないけど、うん、それも面白いんだね。協力プレイを歌っておきながら、お前何やってんだよと言って殺し合いになるのは、はい、マリオブラザーズからの伝統ですけども、ね、やっぱゲームってのは本当にそうなんだね。一人でやる面白さはもちろんのことね、でも今はさ、もう 99% のさ、ゲーム好きな人ってのは一人でゲームやることを指すじゃない。
そうですね、
残りの 1% が Wii とかやってるわけでしょ、まあオンラインゲームとかなんとか。あでも今そっか、いろいろ FPS とか音ゲーが出てきてからまたちょっと変わってんのか。
いや違う、もっと変わってるのはもう今ゲームっていうのはいわゆるもうパズドラとかを指すことになってますから、ね、
ああそっか、
はい、そほとんどそっちですよ。
そっちか、
はい、つむつむとか、
つむつむなんて知らない。
なんかあるんですよ、ラインゲームみたいな。
カンコレは、
カンコレはでも
あれは一人でしこしこやるんでしょ。
一人で、まああれでもカンコレでもマニアックですよやっぱり。
ああそう、はい、まあパズドラ、はい、モンハンパズドラという感じですか、
はい、 そうです、
ね、パズドラ息長いね。
長いっすね、
うん、ポケモンとな、もうあのポケモンみたいなコンテンツはもう出てこないだろうなって前予言したけど、パズドラあと何年かで本当にあれだよ、モンスターコンテンツというか、
いや
お化けコンテンツ。
今ポケモン、ポストポケモンは妖怪ウォッチですよ。
いやそれはそうだけど、
はい、
それはそうだけど、あんなもんが20年持つとは思えないから、
あ、
うん、パズドラもう何年かでかなりの
確かに
タイトルだよ。
そうですね、
うん、本当になんていうの、日本のゲーム市場で歴史的になんかこう上げられるゲームになっちゃうん
です。そうですね、
残念ながらだけど、はい、非常に残念なことに、
はい、
そうだよね、そういうことになっちゃうもんね、パズドラ。 そんなに面白いんかと思っちゃうんでね。
うん、
僕は何々&ドラゴンズって言うともうあの
ダンジョン
ズ、ダンジョンズ&ドラゴンズとかクイズ&ドラゴンズとかですね。クイズ&カップ今回引きずってるな。そうだよね、普通ね。
まあ普通そうですよね。
普通そうだ。パズル&、まあもちろんパズル&ドラゴンズはもう完全にもじってるからね。
いや絶対そうですよ、
それはそうなんだけど、はい、だから何を今さらって話なんだけど、
はい、
まあそうだよね、なんかこうどんなゲームだか未だに知らないっていうのはさすがにちょっと時代に取り残されすぎかなと反省してます最近。
いいんじゃないですか、
まあ今からサンマの名探偵の RTA をまたやろうとしてるだけだからね。2014年に、
はい、
平成26年に35歳になって、
はい、
ね、
素晴らしいです、
ね、コレステロール値に悩まされながらもロールケーキを頬張り今日は30分切れるかなですから、
はい、
あのサンマの名探偵の話今パッとしちゃうか。
あ、どうぞどうぞ。
あの伊藤正樹ルール、
はい、
ニコ生ルールとかでよく RTA のルール勝手に決めて盛り上がってる人たちいますけど、ここに高らかに伊藤正樹ルールでのサンマの名探偵 RTA を開催宣言します。
お、
素晴らしい、
ありがとうございます。
大体まあ RTA でやって30分切ればすごいみたいなんで、さすが今27、8分だっけな、
はい、
で RTA でも30分とかっていうのが目安の多分タイムになってると思うんだよね、はい、まあ、あれはもう非常に単純な低順のゲームなんで、足すと遜色ない数秒しか変わらないクリアってのはできるんですけど、まああの島田紳助、太平四郎、最後の犯人の3人との追っかけっこがどうしてもすんなり足すのようにはいかないので、
はい、
ボートレースもそうかな、まあさすがにその肉薄はできないんですよタイムで、
はい、
RTA と足すはまあどう見ても何秒かは離れてしまうんですけど、逆に言うとそのせいぜい何秒差ぐらいまでは持っていけるゲームなんですよ、
はい、
だけどつまんないんですそれじゃ、
はい、
だからまっすぐクリアしないで RTA なんだから特別、これは僕の尊敬する PC エンジンチャンネルというあのニコニコ生放送やってる人がいて、はい、毎日 PC エンジンやってるんですけど
立派な方ですね
毎日 PC エンジンやってるんですけど、はい、全ソフト発売順にっていうのをもう3週目に入った人なんですけど今超面白いの、
はい、
3週目の初めの頃だからこの間 R タイプとか本当 あのロンチタイトルからやってって、はいはいはい、今3週目ね、はい、やってて今10何本目とか、ね、
はい、
もう本当上海とかクンフーとか今そこだから、はい、ヒューカードのとこだから、
はい、
今日も毎日毎日やってるわけ、はい、1本ずつ紹介して超面白いんだけど、まあいいね、あの人に習ってですね、あの人は何やってるかっていうと PC エンジンヒューカードのニコニコプンの RTA やってて、であれただ右押してりゃクリアできるゲームなんですけどニコニコプンってのは、
はい、
それじゃつまんないってことで、ニコニコプン RTA の、 その特別ルールってことで、あの絵合わせを1回は揃えるとかね、でしかもその揃えて出てきた絵をピヨピヨを1回は泣かせるとかね、
はい、
A ボタンを押してであの常に歌ってるとかねBGM に合わせて、
はい、
プンプンプンとかって歌ってたから、
はい、
なんかそのそれがすごく素敵だなと思って、僕もですね、さんまの名探偵 RTA 伊藤ルールをあの広めていきたい、
はい、
まずあの使いやしないんですけど、あのちゃんと金田七康介の墓んとこ行ってあの操作メモを取る、
操作メモを取る、
取る、はい、それから、ギャラクシガニでちゃんと一回 UFO を倒す、
はいはいはいはい、
ね、どこででもいいです、
どのタイミングでも、
それからクリアに必須の行動のエアロビクスで、レオタードを取る時にゼンマイネズミをジャンプで避けて、であれはあのすぐにポケットこう負けちゃっても、フラグあのクリアまでのフラグが立つんですけども、
はいはいはい、
あの必要なフラグが立つんですけど、あのゼンマイネズミジャンプ避けゲームにちゃんと勝ってランちゃんだかスーちゃんだか あの裸をちゃんと見る、
はい、
ね、それから とあともう一個ぐらいあったっけな。あ、そんなもんか。
そんなもんですかね。
あ、違う、 あと最後、クリア手前、クリア何歩か手前の、最後のあの怖い闇の帝王、
はい、
クラブポピーに監禁された後の闇の帝王と会うイベントでですね、闇の帝王にアフリカの星渡さずに、じゃねえや、なあのピューマの謎を一緒に解いてですね、
はい、
要するにちゃんとピューマの謎を解いて、古代の秘宝の話をちゃんとやると。だそれを断ってアフリカの星を闇の帝王にポンと渡して終わりっていうんじゃなくて、ちゃんとあれを解くと、
はい、
じゃつまりクリアまでに寄り道するコマンドをいっぱい作るわけですね、
はいはい、
それでちゃんとグッドエンドを出すと、
はい、
寄り道できるミニゲームを全部やって、で最短クリアを人力で目指しましょうという、
はい、
これが一番面白いと思うんだけどね、
うん
うん、もちろんそのあれだよ、別にあのタケちゃんの写真を出すとか、それなんかコマンド系でいちいち余計なことをやれっつったらそんなキリがないんで、RT でも何でもないですけど、いわゆるミニゲームが散りばめられてる部分は全部やると、
うん、
うん、全部やると。だからそのあとはフラグのためのまあプログラム上のフラグの最短行動で最短移動距離でまあ競っていくと、
はい、
まあそれはあのゲームはもう決まりきってますから、
うん、
まあだからそれじゃ面白くないだろうってことで、まあ、それで今考えてるんですけどね、
はい、
これだとね大体ね35分ぐらいのゲームになるはずなんだけど、
はい、
まあ、非常に面白いですよね、やっててね、やりがいがあるというかね、やっぱ実機のファミコンのね、
はい、
あのコントローラーでやるとね張り合いが出るというか
やっぱ実機ですもんね、
実機だねやっぱね、
はい、
ああいうアドベンチャーゲームみたいなやつこそ実機だっていうね、アクション、逆にアクションシューティングだってそれはそうなんだけど、ああいうロールプレイングとかアドベンチャーをやるときこそ実機っていう気もするんだよね。
でも昔のアドベンチャーゲームのコマンド入力とかある意味アクションゲームみたいなもんですからね、
なんかこう手に吸い付いてないと嫌なんだよね、はい、つってもニューファミコンですけど、
はい、
まあ旧ファミコンの本体でやってた年数よりも僕なんかニューファミコンでやってる年数の方が長いことになっちゃってるかな、下手したら。
だってせいぜい 7,8 年ですもんね、ファミコンやってたのガキの頃。
小1から高3まで延べなくやってたとしても12年ですよ、
うん、
それよりも長く僕はニューファミコンで上京して、
だって20歳からやってると考えたら、
上京して僕は19からずっと、まあ今16年やってるからやっぱそうだね、そっちも長いね、あのニューファミコン時代の方が長いです僕はやってない時期ってのはねえのかって話ですけど、すいません、ないです